2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。お相手を務めます私は土屋純子です。この番組、2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くためにという番組です。今月1ヶ月間は採用のトレンドについて山岸さんにお話をいただいています。3回目の今日はどんなテーマでしょうか。
はい、今回はアルムナイ採用ということをお話しします。アルムナイっていう言葉は、なかなかね、聞いたことある方少ないかもしれないんですけれども。
そうですね、前回のリファーラル採用について、このアルムナイも私初めて聞いた言葉です。
はい。アルムナイっていうのは、卒業生のことなんですよね。学校なんかで、同窓会って日本語で言うじゃないですか。相当する単語が、同窓会に相当する単語が、アルムナイですね。
あ、そうなんですか。
はい。で、英語では、いわゆる学校の卒業生の、なんでしょう、同窓会なんかは、アルムナイアソシエーションって言ったりしますね。で、今回お話しするアルムナイ採用というのは、企業にある時まで勤めて、何年か勤めた人を、卒業生名簿みたいなのを充実させて、戻ってきたい人は、そこをまた来てもらうっていうのが、アルムナイ採用です。
面白いですね。
で、アルムナイ採用は近年増えているので、その話をちょっとしていきます。
はい。
はい。アルムナイ採用は、一度退職した人を再び社員として迎える制度で、いろんな言い方あるんですけど、出戻り制度とかですね、カムバック制度とかですね、リターン制度とか、なんか会社によっていろんな言い方してます。
はい。はい、
で、もともとですね、ある程度、例えば、あれですね、ことぶき退社で辞めた女性がね、
はい、
子育てがある程度一旦落ち着いた後に、地元の会社に、元の会社に、声をかけられて、採用また戻る、ね、40歳ぐらいで戻るみたいなことは、昔から特に中堅の会社ではあったと思うんですよね。
そうですね。銀行なんかでもよく聞きますね、それ。
そうですね。銀行なんかでもある時期に、大手の銀行なんかもかなりやってましたよね。
ですよね。はい。
ただ、最近はですね、それをもっとシステマチックにっていうことでやってきてます。で、私自身もですね、実はコンサル会社1回辞めた後に、医療機器の会社に5年ぐらいいて、またね、コンサル会社に戻ったことあるんですよ。そういう意味ではアルムナイ採用なんですけどね。ですから、そういう IT 系とか外資系の会社では昔から一般的ではある方法です。
はい、
で、何がね、こういう背景に違うかっていうと、最近と、昔のですね、日本の古い会社はですね、会社を辞めて転職どっかにしてった人はね、裏切り者みたいな扱いだったんですよ。
確かにそういう雰囲気ありましたね。
私が、最初の会社、三菱化学っていう、老舗の、日本の古い会社だったんですけど、やっぱね、辞めるって言った時に、10年ぐらい働いて、コンサル会社に転職したんですけどね。もうね、あれですよ。すごい裏切り者扱いで、送別会もやってくれませんでしたよ。
本当ですか？
もうね、それぐらいね、そういう三菱化学みたいな立派な会社を辞めるなんてとんでもないみたいなね、雰囲気でした。もうね、上司に罰がつくみたいな感じなんですよ。
ああ、なるほど。
でね、それは1996年、いや、8年のことですけど、今でもそういう古い会社はね、こういうアルムナイ採用とかできないと思いますね。よっぽど変わってれば別ですけど。基本的にはそうじゃないですね。例えば、もっと自由闊達な雰囲気の、有名なのは例えばリクルートって会社がありますよね。
はい。
で、リクルートって会社は昔からですね、ベンチャー企業がそのまま大きくなったような気質の会社なので、みんな40歳になるまでに、自分一人の力で食えるようにスキルを身につけろよ 40歳になったらみんな独立していいんだぞ、あるいは転職しろよ、みたいなね、最初から会社なんですよ。ですから、リクルートは最初からですね、アルムナイの、その卒業生のね、こう集まりがものすごくしっかりしてるんです。お互いに助け合うみたいな。で、要するに最初からそのリクルート的な会社はですね、転職とかっていうの、独立っていうのは新しいチャレンジで、コングラチュレーションズでおめでとうなわけですよ。おめでとうって言って送り出すのが、まあ、リクルート的な会社。で、まあ、スケとか、コンサルもそうなんですけど、まあ、そこは、そういう社風にね、なっていかないと、このアルムナイ採用は、うまく機能しないはず
そ
な
う
ん
で
です すね。
ね。
で、ちょっと最近のアルムナイ採用のトレンドをまとめていきます。はい。1点目はですね、増えてますよって話なんですけど、まあ、ある矢野経済研究所の調査では、800社に調査したところ、アルムナイ採用を経験したことがある会社40%ぐらいだそうです。
すごい、結構多いですね。
結構、まあ、一回辞めた人を採用したっていう広い意味でですね。で、まあ、この傾向はどんどん増えていくだろうっていうのが1点目ですね。はい。で、2点目は背景となる要因なんですけれども、まあ、採用競争が激化していて、で、アルムナイはいいのはですね、大体即戦力になるわけですよ。一回その会社に行ったわけだから。だから同じ、その会社のカルチャーもある程度分かっているし、即戦力として、働けるし、採用コストも安くなるわけです。外部のエージェントに、100万円単位のお金を払うよりは、やっぱりこう採用、まあ、多分直接的なお金はタダみたいなもんですからね。
そうですよね。
知り合い、もともといた人に、声をかけて、戻って、こういう仕事があるけど戻ってこないって言って、あ、いいですねって言って戻ってくるわけですから。
そうですね。
ですから、背景となる要因としては、その採用で即戦力が求められて採用コストも抑えられるってことで、そこは増えていく背景にはあります。で、一方で課題としてはですね、一回辞める方が得みたいなね、制度設計にはすると良くないわけですよ
よく
ね。
ないですね。そうですね。
結局ね、もともと長くずっと地道にその会社で働いてる人は、このぐらいしかお給料上がんないのに、外部に一回行った人がね、それより高いお給料になっちゃうとね、それはそれで中から不満が出るわけです
そうですね。
よ。で、これはどんな辞め方でどんな理由かにもよるんですけれどもね、ただ、例えばこう、ある仕事をやってた人が外部に行って、例えば、IT の新しい知識を身につけましたとかっていう理由があればね、
そうですね。
プラスアルファのお給料で出してあげてもいいはずなんですけれど
そう、
も。
周りも納得しますよね。
そうです。ですから納得のいくそういうスキームは必要なわけですよね。
そうです
はい。
ね。
で、最近のこう、いろんな、新聞情報とかではですね、やっぱり日本企業で大手企業がこういうアルムナイの採用の仕組みを整えてきてるんですね。例えば有名なのはですね、日立製作所です。日立製作所がですね、なんかアルムナイの登録制度っていうのを作って、もうあっという間に500人とかね、もう登録して、で、こうどんどん戻ってきてるらしいですね。
そうなんですね。
まあ、日立製作所とかだとですね、これは例えばある領域の専門の技術者とかですね、あとはシニアの再雇用みたいなのがここに入ってるのかな？ちょっとわからないですけどね。やっぱり今、いろんなこう、現場の工場とかの現場で働いていて、ある技術技能がある人が、もうどんどん減っちゃってるんですよね。で、若者はそういう工場の現場とかで働きたいという人が、もう数が限られちゃうので、めちゃくちゃ取り合いなんですよ。で、例えば最近、日立製作所、的な会社で言うとですね、昔だとですね、工業高校を卒業した人っていっぱいいたわけですよ。で、工業高校を卒業して、地元の工場、大きい会社の工場に入るっていうのが、まあ一つ安定したね、キャリアとして高卒の人にとってはすごくいいキャリアパスだったんですよ。それがですね、今、工業高校を卒業してね、大学に入れるようになっちゃったんですよ。
そうですね。今多いですね、結構ね。
工業高校 とか、高専ってあるじゃないですか。工業専門学校。ここがですね、結局大学自体が、学生が定員割れするので、工業高校とか高専の学生が、もうね、かなりの率で大学に進むようになったんですよ。そうするとね、地元にいてくれないじゃないですか。そうするとね、地元のこう、例えば日立だと日立工業っていう多分高校が日立市に地元であって、そこからもう日立製作所に入るっていうのも一番の安定のいいコースなんですけど、多分日立工業を出た人もみんなね、どっかの大学行っちゃうと思うんですよ。多く。そうすると戻ってこないので足りないみたいなね。そういう話は至るところで聞きます。まあ、アルムナイ採用大事だよねって話に戻るんですけども、そういう製造業もそうだし、あとは北海道の北北ファイナンシャルグループって、これは北海道銀行ですよね。北海道銀行とか北洋銀行のグループなんですけど、北海道の、まあ、超優良企業なので、入りたい人いっぱいいるんだけれども、実はね、やっぱ北海道からもね、人が出てっちゃってるんですよね。
ああ、そうなんですね。
で、札幌はいいんだけど、これ最近やっぱり北海道の別の会社に聞いた話なんですけど、北海道の中で就職できればいいじゃんって我々思うんだけど、北海道ってね、大きいので、札幌で働きたい人はもちろんいっぱいいるんだけど、例えば、北海道銀行だと、北海道中に支店があるわけですね。
確かにそうですね。
でね、それが嫌だって言って辞めた人結構いるらしいんですよ。で、もちろんね、関東では、その全国転勤嫌だっていう人が辞めちゃうっていうのはよく聞くんですけれども、北海道って私も最近改めて聞いたんですけどね、広いんですよ。例えばね、稚内って一番北の町と、函館って南の西の町はね、車で9時間かかるんですって。
すごいですね。
そうするとね、東京大阪より遠いんですよ。
本当ですよね。
で、東のね、根室と札幌の間もね、多分8時間ぐらいかかるわけですよ。だね、東京、大阪よりね、時間かかるんですよ。と
例え
て
ば
も、
愛知県の県内とかとはもうレベルが違うんですね。
そう。なのでね、北海道はそういう意味で苦労してるみたいですね。やっぱり札幌、旭川ならいいけど、他のところに転勤しちゃうと辞めちゃうっていう話は、
そうですよね。
銀
銀
行に
行なんて
限
い
ら
ろ
ず。
んなとこに支店ありますもんね、本当
そうなんで
に。
すよ。で、そこなんかもあるので、こういうアルムナイでですね、多分ですけどね、これエリア限定で採用してあげると喜ぶ人が多いのかなと思いますね。根室から動かないとかね。
本当ですね。
多分ね、そういう採用にも活かせるんじゃないかなと思う。こういう、地銀さんなんか特にそうですよね。
本当ですね。
あとですね、日本企業の例で、わかりやすいのは日本航空さん。で、日本航空さんは、女性も多いので、やっぱりキャビンアテンダントさんでも、空港のスタッフさんでもですね、割とこう、結婚されて、ある何年間かは仕事離れる人は多いと思うんですよね。でも、そういう人がこう戻ってくる場としてね、子育てがちょっと一番大変な時期終わったら、いつでも戻ってこれるみたいなね、会社にしていきたいみたいですね。でね、そうすることで、いつでもこう、アルムナイの人が、もう経験者がですね、40歳過ぎたりした人が、まあ、ベテランの経験者として戻ってくるっていうこと以上にですね、なんか採用するときにも、あ、そういう会社っていいよねって思う人が増えてるっていうのも、価値としてあるみたいですね。やっぱり若い、まあ主に女性を想定すると、こういう業界だと、若い女性がこう一生働けるっていうね、こう仕組み作りですよね、これはね。やっぱり、まあある実績があれば一回辞めても、また子育てを一段落した時に、その日本航空グループで働けるって安心感があるのは、採用力にも大きくプラスだって聞いてます。
魅力的ですよね。
ということで、このアルムナイ採用についてはですね、ちょっとまとめますと、個人として今の時代、こういうアルムナイ採用に乗っかるには何が大事か。5点あります。1つ目はですね、やっぱりこの一生一つの会社で完結するんじゃないよっていうキャリア感を持つってことですよね。だから何も転職を最初から、 するってことを意図しなくてもね、こう、一つの会社に頼り切らないっていうキャリア感を持つ。で、その前提でね、二つ目大事なんですけど、ある会社辞めるときに、円満退社する。これ、大事。
確かに大事ですね。
そう、うん。円満退社しないとアルムナイ採用ないですからね。
もう声もかからないですよね。嫌な辞め方したら。
だからやっぱりね、まあ、ご縁があった会社で、何年間か一生懸命働いて、周りの人に認めてもらった上で、で、なんか他のことをやりたいんだったら、あるいはその子育て中はね、ちょっと一回辞めたいにしても、とにかくね、円満退職。これはね、大事です。
はい。
で、それが2点目。
はい。
で、3点目は、また戻るときにですね、こう、キャリアのこう、ストーリー性みたいなのがちゃんと語れるというわけですよね。なんか子育てが一段落したんでまた働きたいですっていう単純なのもあるかもしれないけど、もっと理想的には、別の会社にこういう理由で何年か行って、こういう知識、経験を身につけました。で、それをまたね、御社に戻って、活かしたいっていうのはね、何かスキルアップとか、こう、キャリア形成のこう、ストーリーとして語れるといいなというのが3点目です。
はい。
で、4点目は、その、アルムナイのネットワーク、卒業生のネットワークに、積極的に交流しましょうっていうことですね。で、これはリクルートみたいにもうすでにすごい団体がある会社は、まあ、例外的なので、これはアルムナイのネットワークって別に、自分が知ってる人だけでも、SNS で緩くつながっておけばいいと思うんですよ。
はい。
私なんかは Facebook で、何百人かの人とつながってるんですけれども、その中の100人、200人ぐらいは元の同僚なわけですよ。
はい。
そうすると、それがですね、いろんな自分の転職探してるときにも、あとはですね、お互いにですね、今うちの会社でこういうポジションが空いてるんだけど、いい？知らない？っていうやり取りが結構 Facebook であります。はい。で、私自身もですね、実は Facebook でキャリアコンサルタントの資格を取りましたって出してたら、もう昔の同僚が、うちの大学で非常勤講師、今開くんだけど、うち来ないみたいな話で、今やってるんですよ。
そうなんですね。
で、私が別の人に紹介するみたいなのも、結構 Facebook とか、まあ、LinkedIn とかいろんな手法ありますけど、それで、アルムナイネットワークの中で、こう、人を融通するみたいなことよくあります。で、最後、5点目としてはですね、レファレンスチェックって言葉、聞かれたことあります？レファレンス。
初めて聞きました。
これですね、外資系の会社とかでは普通なんですけど、レファレンスっていうのは推薦者ってことですね。で、なんか転職するときに、推薦者、レファレンスチェックを3人用意してくださいとかって、あるレベル以上の仕事になると結構言われるんですよ。そうすると、最初の会社で1人、次の会社で1人、3つ目の会社で1人とかね、2人ずつとか言われることがあって、その時に自分のことをよく言ってくれる元上司、同僚を作っておかないと困っちゃうんですよ。で、これはですね、まあ、転職がいろいろある時代なので、常にね、円満退社と元上司だか同僚で、その自分も将来ね、高く評価してコメントしてくれる人を作っておくっていうのは大事です。
本当大事ですね。
だ絶対その円満退社が大事だし、少なくともね、その自分の上司とはもしかして合わなかったとしても、斜め上だか横の人で、それなりに偉い人に、こう、将来、レファレンスチェックやってもらえる、こう、推薦人になってもらえる人を作っておく。これは大事ですね。
はい。
で、今のはアルムナイ採用というよりは他に転職する話なんですけども、基本的には、このアルムナイ採用にしても、前回のレファーラル採用にしてもですね、
はい。
その個人的なネットワークで、知り合いのね、こう、中で信頼される関係を作っていくって大事なんですよ。で、今、オンラインの時代なので、
はい、
もう、みんなとつながり続けられますんでね。
そうですね。
で、それが、個人の準備としては大事ですよ、っていうところが今日のまとめになります。
はい、ということで、今回はアルムナイ採用について詳しくお話を聞かせていただきました。山岸さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。